様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は香港に行きました。そのですね、レポート皆さんに、ですね、そのことをお話ししたいと思います。はじめに一箇所聖書を開きます。どうぞマタイの福音書28章の19と20ですが、今日は代表して大鶴教で読んでいただきますが、その後で皆さんと一緒にお読みいたします。どうぞ読んでください。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。19節から。はい。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。クライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念、この教会は何のために存在しているかということです。それはクライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令といいます。今皆さんが読んだところです。マタイ28章19節、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。でこの御言葉が土台です。この教会の土台です。でこのですね、御言葉に基づき7つの本質、これは後でちょっと説明いたします、を共通の価値観として、みんなが7つの本質を理解することによって、この教会ではメンタリングと言っていますが、1対1のですね、向き合ってですね、お互いを、育てることをしているわけですが、イエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。でこれがですね、この教会の宣教理念ですが、クライストチャーチ久留米はから、皆さんと一緒にこの前の言葉をですね、唱和したいと思います。はい。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節に基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリングによりイエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。ですから皆さんはイエス様にすでに弟子ですけどもですね、弟子として成長しなければなりません。これがこの教会が存在している目的です。もうよく理解してください。はい。7つの本質っていうのは何ですか。それはまあ修法にもいつも書いていますですね、よく言いますが、まず一つ目が関係です。教会というのは人のことです。建物や組織ではありません。人の集まりを教会と言います。ですから教会に行くという言葉は大体ありえないんです。建物ではないわけですからですね。はい。教会は建物組織ではありません。教会に行くという言葉は聖書にはありません。そういう表現は、はい。2番目が参加です。これは別の言い方では万人祭司と言います。すべての人が祭司であるということです。すべての信徒は神と人に使える役割があるということです。皆さんは神様からイエス様からこれをしなさいと 託されているこの地上で、また神の家での役割が必ずありますですね。はい、3番目が能力付与と言います。これはどういうことか、イエス様の弟子としてあなたは整えられなければなりません、やるイエス様のようにならなければいけませんということですですね。能力付与です。はい、4番目がイエス様中心です。教会の中心はイエス様です。まあ、当たり前といえば当たり前ですが、人間やイベントではありません。だからクライストチャーチを山下先生の教会というのは間違いですですね。イエス様の教会ですですね。はい、人間やイベントではありませんですね。イエス様が教会の中心です。5番目、伝道と増殖と言います。つまり失われた魂を求めて出ていきます。まあ、この教会ではトラクトなどですね配っておりますし、いろんな出て行って人との関係づくりをしています。伝道と増殖、失われた魂を求めて出ていきます。で、6番目がネットワークです。教会の本質の6番目、これはですね、一人ではなく共に歩むということです。皆さんは孤立してはいけませんですね。お互い兄弟姉妹がつながっているわけです。ネット網ですね、つながっています。教会同士もつながっています。孤立しない、一人では歩まないということです。はい、7番目、適応可能な構造と言いますが、どういうことかといえば、伝統や規則にとらわれない。今までこうしてきたからですね、こういう規則があるから、でそういうものにとらわれない。聖霊はあなたをどう導いていらっしゃいますか、イエス様は何とおっしゃっていますか。聖霊に導くですね、私たちはその姿勢を取らなければいけないということです。昔こうだったからということは今はですね通用しません。はいで、これが7つの本質ですが、実は2000年にインドネシアで誕生したんです。ですね、7つの本質が300人ぐらいの牧師によって、そして2006年にこの7つの本質は日本に紹介されました。その紹介する中心となったのがベン・ウォンという牧師先生です。その先生はですね、この香港のシェパードコミュニティチャーチ SCC です。この教会 の、 あの創立の牧師なんです。クライストチャーチがスタートしたのは1987年ですが、くしくもあのシェパードコミュニティチャーチも同じ時期にスタートいたしました。歴史がほぼ同じですですねはい、今回私とよしこ先生は6月6日より13日まで、まあ、7泊8日でしたが、その香港に行きですね、シェパードコミュニティチャーチ SCC の教会の働きをですね、もうつぶさに視察し、いろんな人と会いですね、学び交わりを持ちました。まあ、その報告をですね、今日皆さんにしたいと、まあ、そう思っているわけです。写真がたくさん出てきます。はい、SCC は現在1000人以上の教会によってなっています。実はこれずいぶん減ったんです。10年前には2000人いたそうです。それは民主化なんかによって香港から出ていった人もいるし、コロナなどによってですね、集まる信徒の数が減ったということでした。まあ、存在していますが、10のコングリゲーションと言います。で、日本語では改宗とかですね、そういう言葉に訳しますが、10のコングリゲーションに分かれています。つまり1000人ぐらいが10のグループに分かれているということです。で、ちょうどその一つ一つが私たちの言うこの教会のようなものです。で、それで全部が一致した教会の理念があります。で、どういう理念か、宣教師を派遣しましょう、メンタリングを行いましょう、セルを作ってセルグループをしましょう、 で、スマートチーム、これ後で説明しますが、そういう共通した理念のもとにそれぞれですね、教会の働きをしていますですね。党のグループがあります。で、今回例えば香港にはフィリピンやインドネシアから働きに来ている人がいるわけですけども、フィリピン人だけのグループ、インドネシア人だけのグループとかね、そういうのもあるわけです。今回私たちは2つのコングリゲーションですね。GC というコングリゲーションとマキビというんですが、その2つのコングリゲーションにですね、参加することができました。ですね。他に8つ、党、全部で党のコングリゲーションが、改宗がいます。一つの改宗が一つの教会の組織をですね、形をとっているということです。ここまでいいですね。はい、前置きですが。はい、これは到着した空港です。私の隣にいるのは皆さん、まあ、知っている人は知るけども、佐賀県武雄にこの教会から4、5年ぐらい前にですね、選挙に来ているマイケルと言いま す, です、ね。はい、奥さんが日本人で純子さんと言います。マイケルがこの度香港に1年ぐらいですね、戻っているので、自分が香港に帰っている間にぜひ山下先生来てくださいという、そういう要請がありましたので、私たちはこの時期を選んでですね、香港に行くことにしたわけです。これは空港でマイケルが私たちを迎えに来ているところです。はい、その後マイケルは香港のレストランに私たちを連れて行ってくれました、ね、香港の食事は日本食に近いというか非常に食べやすいですね。 あまりこう辛くも油切ってもなく食べやすい料理でした。で、そこにですね、エディさんというまあ彼なんですけどね、彼なんですけど、エディさんというですね、一人の男性が加わりました。で、このエディさんは5年前から日本の福井県のですね、に宣教師として来ている人です。ですね。まあ、これからも私たち会う機会があるかと思いますが、このレストランでですね、エディさんを加えて、まあ、マイケルが歓迎のですね、食事を私たちのためにですね、振る舞ってくれました。はい。で、これは次の日です。私たち6日に行きまして、次7日です。で、この7日の日にですね、3つの大きなグループとですね、交わりを持ったんですが、この最初がですね、午前中に10のコングリゲーションの中でマイケルが属している GC というコングリゲーションのですね、スタッフ、いわゆる責任者の集まりです。彼らは毎週だいたい同じ時間に集まってですね、まあ、役員みたいな人たちですがですね、ミーティングを行っています。まあ、ここにおられるこの人が女性ですが、キッドマンという方がこの GC のコングリゲーションの総責任者で牧師です。ね、はい、これがさっき言った福井県から来たエリーさん。で、これはマイケルとマイケルの奥さんですね、純子さんです。2人子供がいますが、ひーちゃんとあーちゃんと言いますがですね、まあ、香港の日本人学校に行っています。で、私たち夫婦ですね。で、他にも香港人のスタッフの方がですね、おられて、彼らが話し合いながら GC という人との集まりをですね、運営しているということです。何か質問があったら、いつでもいいから手を挙げていいですよ。はい。その事務所でですね、GC のスタッフミーティングに私たちは参加いたしました。午前中でした。で、これが終わってですね、これちょっと日にちが違うところの写真ですけれども、これがいわゆる香港のスマートチームというチームのメンバーです。で、これはですね、ちょっと説明がいるんですが、牧師を支える、いろんな面でですね、牧師を支える、例えば、いろんな大会があったり選挙があったりするときに手配をしたり、短期選挙の手配をしたり、いろんな世界大会のですね、いろんなサポートをしたりするグループで、シェパードだけではなく まあ、いろんな教会から集まって6教会から集まっているスタッフのメンバーです。これはスマートチーム の, あの、まあ、事務所の中でですね、私たちが撮った写真です。こういう人たちが教会の働きを陰で支えているということです。今のリーダーは誰ですかね。前のリーダーがこの人キャシーさんという人でした。今はカーマンかな、ちょっと分かりませんねこの人がカーマンさんです、ね。はい、だからスタッフスマートチームのですね、ミーティングに参加いたしました。これがお昼のこと。そして次にですね、九州コーチングネットワークというのが私たちあって、今度まあ6月24日と7月1日にミーティングする、ネットワークのミーティングするわけですけども、香港にも香港の複数の教会が集まったですね、香港のコーチングネットワークがあります。でシェパードだけではなくですね、他の教会も集まっています。でこれは他の教会のコーチングネットワークに集まっている牧師先生たちです。はい、実はこの人がですね、ベオン先生は今もう責任者を退きました。そして後継者に牧師を譲ったんですが、この方がシェパードコミュニティのですね、ダニーというんですが、ベオン先生の後を継いで牧師となっている、まあ、ダニーさんです。ですね。で、小山の先生は全部シェパードではない他の教会の、まあ、彼女もそうですが牧師先生です。で牧師先生が、ね、6つの教会集まってですね、全部でグループ20ぐらい教会あるんでしょう、ありますけれども、コアチーム、まあ、中心的な先生方が集まってそのミーティングをやっておりまして、まあ、そこに私たちは参加して日本の教会の現状なんかをですね、いろいろ話して、まあ、情報交換等をですね、することができました。はい、はい、香港はですね、非常にこれはまあ、狭いところ、実は香港というのは佐賀県の半分ぐらいのところに600万人以上、700万人ぐらいが住んで、まあ、大変密集しているところです。で香港には大きな島が2つあるんですがですね、その一つの島が香港島で、向こうに見えるのが香港島で、私たちは九龍半島の方にいました。でこの九龍半島が中国本土につながっているわけですですね。そしてちょっともう曇ってるんですが、私たちがいた時はだいたいこんな天気でした。曇り空で、まあ、時々雨が降りますので、もう折りたたみ傘はもう必須でしたですね。で夜景はやはり綺麗で、一晩だけ夜景見に行ったんですがですね、もうこう全部明かりがついて夜景はとても綺麗でしたが、もうお昼はですね、まあ、こんなどんよりしたですね、お天気がずっと続いていましたまあ、香港の事情を言いますとですね、今まあ中国から非常にいろんな面で政治的な圧迫を受け、香港からまあ出ていく人もまあ非常に多くなって、1割2割の人はもう香港から脱出し、一番多いのはイギリス、カナダの方にですね、またアメリカの方に移住しているということです。で今円安で非常にまあ日本人、私たちにとってみれば物価が高いんですね。タクシー代とかバス代はそう感じませんでしたが、食費が高い、レストランがですね、大体日本で食べるのの2倍の値段です、ですね、2倍分払わなければいけない、そういうような物価でした、はいはい、これはですね、3日目になります。6月8日土曜日です。ベオン先生、まあ、皆さん知ってる人は知ってますね。この方が香港シェパードのですね、創立者のベオンという先生です、ですね。 ベロン先生がもう日本にたびたび来て奈良の本質やコーチングを広めてくださいました。私たちは2011年にベロン先生に会って、それから2013年に九州コーチングが始まって、まあ、九州コーチングが始まって今11年になります。まあ、11年間九州コーチングの私たちずっとお世話をしてきましたし、ベロン先生とは非常に親しく交わってきましたので、まあ、ベオン先生は私たちのことを非常に喜んで、まあ、歓迎してくださってですね、まあ、ここはレストランですけども、私たちと共に食事を共にしました。で、後ろにいるのはさっき説明したベオン先生の後継者のですね、ダニーさんです。40代の半ばぐらいですかね、40歳ちょっとぐらいですかね、もう次に牧師を彼に譲って、まあ、ベロン先生も教会には属していますけれども、まあ、いろんな責任を譲っています、ね。まあ、非常に親しく、もう何度も会ってますのでですね、非常に親しくですね、話すことができました。その後にですね、これ土曜日だったんですがですね、GC というマイケルが属しているコングリゲーションの礼拝が夕方7時半から行われました。まあ、さっき言いましたように党のグループのコングリゲーションがあるわけですけれども、それぞれ礼拝の時間をですね、自分たちで決めて礼拝をしています。で、このコングリゲーションはですね、若い人たちが非常に多いコングリゲーションで、だいたい100名ぐらいですね、一つのコングリゲーションに人がいるということでした。土曜日の7時半から毎週ですね、礼拝をしています。で、まあ、礼拝の中で彼が説教してですが、実は彼は今日本この時はもう香港でしたが、日本の佐賀県武雄に来ているジョンという宣教師です、ですね。彼がこの時メッセージを語りましたですね、ジョンさんが。で、礼拝のこれ後ですけれども、みんな前に来てですね、手を置いてお互いの問題や必要のために互いに祈り合うというですね、そういう姿勢がありました。まあ、ちょっと言い忘れましたけども、この本シェパードコミュニティは私たちは7つの本質を2013年ぐらいから始めているわけですが、シェパードコミュニティはもう7つの本質を、それができる前からそれに似たような価値観というか考え方で教会形成をしております。で、そして、ですね、その他に6つのムーブメント、例えば出版、音楽、トレーニング、MTC、地域に使えるとかですね、そのようなことを積極的にやっている教会です。夜の集会ですが、このようにですね、ただ集会が長くてですね、もう2時間半ぐらいありましてですね、結構長い集会でした。賛美は穏やかな賛美で、私たちが賛美している賛美とほぼですね、同じような賛美です。実は写真ありませんが、ここでも私たちは日本から来ましたと挨拶をする機会が与えられました。これは次の日です、日曜日です。ちょうど10時半です。皆さんが礼拝している時に、私たちは別のコングリゲーションで、さっき言ったマキですね、マキビというコングリゲーションで私たちは礼拝をしました。その時の、まあ、説教者ですですね、はい、2人の女性が説教するわけですけども、この時は伝道についてですね、イエス様、イエス様を伝える伝道についてのお話で、この説教の中で1人の男性が立ってお証しをしました。で、私は麻薬中毒者でしたと、しかしイエス様を信じてその中毒から解放されましたと、で、今人間変えられましたという証が礼拝の中でですね、ありました。この2人のですね、女性が、まあ、説教しながらですね、伝道説教をしておりました。どのように伝道したらよいかですね。そして証に関してはですね、 イエス様を信じる前は自分はどうだったか、どのようにしてイエス様を信じるようになったか、イエス様を信じて心の中がどう変わったか、で具体的に生活はどう変わったか、でそういうことをですね証しをしておりました実はその時にですね、ここはその礼拝で出会った人たちですけれども、この方がレオン先生の奥様です。ですね。よしこ先生と非常に隣同士で親しく話しておりました。まあこの方たちもその礼拝に参加した人たちで、この一番左の人たちは、この人はイザベラさんっていうんですけれども、宣教師でこのシェパードからですね、以前はマカオに、今は中東の方に行ってらっしゃる宣教師です。非常にシェパードは宣教師をあちこち世界中に派遣しておりまして、日本にももう数名来ております。中東の方にも行っておりま す, です、ね、このイザルベラさんは以前ですね、まあ、MTC か九州コーチングで一回お話をなさったことがありま す, です、ね、まあ、記憶のある方があるかもしれません。レオン先生の奥様はシンシアさんというんですけど、非常にですね、心理カウンセラーですかね、心理カウンセラー で非常にですね気さくで話しやすいですね、人でした。よしこ先生とずっと話して、この後食事しましょうということでですね、数名の女性たちと一緒にですね食事に行きましたはい、次の日が月曜日だったんですね。で月曜日たまたま香港で祝日でした。子どもの日なんですね。っていうのは旧暦ね、子どもの日なんですね、6月ですね。それでですね、ディズニーラン、香港のディズニーランドに行きましたまあ日本の規模の半分ぐらいだらしいですけれどもですねこれはマイケルの奥さんですね。下の子ですけども、アーちゃんというんですがです、ね、ディズニーランドに行きました。このミッキーマウスとかですね。で実はですね、この香港のディズニーランドは65歳の高齢者はとても安い、日本円で2000円ぐらいなんです。それでどのアトラクションにもですね、無料で入ることができます。うん、で65歳だけど特別に優遇されてですね、安くて入って、どのアトラクションにもですね自由に入って、いろいろ入ってですね、まあちょうど祝日だったので、まあ、大変人が多かった、まあ子供連れが多かったんですけどですね、まあそういう何て言うかな時を過ごすことができました。はい。これがですね、まあ、6月10日の月曜、ですね、ごめんなさい11日の6日目のですけども、シェパードコミュニティ、さっき言いましたように、まあ、1000人ぐらい、全部で1000人ちょっとぐらいの人がいるわけです、まあ、10のコングリゲーションがあるんですが、その全体 の, そのスタッフだけが集まるスタッフミーティングというのがですねあります。で60人ぐらい参加しておりました、まあ、その時に私たちもですねこのスタッフミーティングに参加しました。ベオン先生も来ていらっしゃいました。でその時に私たちが前に出てですね、日本から来て来たこと、今日本では、まあ、どういうことが起こっているか、ベオン先生が来られてもう日本でどのように貢献されたかということをですね、私たちがもう前に出てお明かしする機会が与えられました。私が話した後に、よしこ先生はもうですね得意の英語でですね話しておられました、ね、大好評でした、はい、でその集まった人たちの中にですね、日本に来ている宣教師の方が、まあ、何人かおられたわけですけども、その中の一人がこの方、ご夫妻でエディさんというご夫妻でですね、まあ、私たちと一緒に写真撮ったんです、まあ、子供さん一緒にいらっしゃいますが、東北にですね、東北に宣教に来ておられます。ちょうど 震災が起こった13年ぐらい前から震災の直後にですね東北に来ましたと。で東北で長く日本のために伝道していますと。それで、日本語もね堪能でですね、実はエディさんというのは福井県もエディさん、東北もエディさんなんですよ、二人とも、はい、どう区別したらいいですかとか言ったけどね、東北エディ、福井エディって言いましょうかとか言ってですね、はい、で彼はですね、もうしばらくこの香港から帰った後東北に戻るんですが、もうしばらくだったら今度地震が起こったですね、石川県の方に移りたいと、そういうふうに言っておりました。また日本でお会いしましょうということでですね、日本の宣教師、マイケルも日本に来ている宣教師、彼も宣教師、もう一人のエディさんもいらっしゃったんで、彼らと3人でですね、交わる機会を持つことができました。九州コーチングはもう11年間やってますので、東北からでもオンライン参加できますので、ぜひ参加してくださいと、いうことでですね、お話をいたしました。これから日本で一緒にやっていきましょうというお話をいたしました。はい、次の日ですけれども水曜日でしたが、7日目、マイケルが私たちに香港の貧民街に連れて行ってあげましょうということで、香港で本当に貧しい人たちが住んでいるですね、貧民街に、貧民街って言ったらあれですが、貧しい人が住んでいる、シャムソイポーというところに連れて行ってくれましたですね。本当に人が多く、建物が、もう古くてですね、5階6階の建物があるんですけれども、エレベーターもついていないし、部屋も狭いしですね、その中でみんな本当に密集してですね、生活をしている様子をですね、街を見せていただきました。ここで一緒にですね、私たちとついていってきてくれたのが、真ん中にいらっしゃるこのキャシーさんという方です。さっき話しましたが、香港のスマートチームのですね、リーダーを長くしていた人です。日本にも来たことが、たびたび来たことがあるということです。ですね。で、この方にスマートチームって何ですかと、スマートチームのことについて、いろいろお話を聞くことができました。スマートチームというのはですね、いろんな教会から集まって牧師を支えるグループですと。で、牧師はいろんな働きがあるわけですけどもですね、いろんなことに同時に関わることができないので、ちょうど牧師の秘書みたいな形で牧師を支えるチームとして私たちは働いていますと。日本にはスマートチームというのはないわけですけども、非常に重要な働きをですね、続けていらっしゃるんだなと、そういうふうに思いました。ちょっと話がどんどん進みますけれども、よろしいですかね。いよいよですね、もう8日目になってですね、私たちはもう帰る時になりましたですね、これは空港です。で、もう帰る時になりましたがですね、これカーマンさんという方ですけれども、この方は別の教会の牧師先生の奥様ですが、私たちをですね、見送りにわざわざ空港まで来てくださいましたですね。またお会いしましょうということで、実はこのカーマンさん、この教会にいつか来たことがあるそう、メンさんとですね、私たちちょっと覚えてなくて申し訳なかったんですが、隣がマイケルの奥さんですね、純子さんですね。私たちをですね、見送りに来てくださいました。本当に充実した8日間でしたけれどもですね。はい。今回のですね、香港のですね、シェパードコミュニティの視察において、特に気づいたことが3つありますので、最後にそのことをお話しいたします。でまずですね、一番感じたのは、教会が家族だということですね。イエス様の家族だということです。家族的雰囲気を非常に感じました。私がですね、香港のスタッフの人たちの何名かに、あなたにとってベンさん、ベオン先生ですね、どのような存在ですかと聞きました。 要するにもう雲の上におられるような先生ですか、それともいつも身近におられる先生ですかと、まあ、質問したんですね。だったらほとんどの人がですね、同じ答えでした。お父さんのような人ですと、まあ、そう言いました。お父さんのような人です。ああ本当にですね、シェパードコミュニティは家族なんだなとですね、まあ、そういう思いを持ちました。私たちも教会はイエス様の家族ですといつもですね、修法に書いています。共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうとですね。まあ、香港の事情からお互い助け合う必要がそれ以上にあるわけですけども、まあ、非常に家族としてですね、お互い助け合って共に生きてるんだなという感じを特別いたしました。で、二つ目がですね、万人祭司。一人一人がですね、イエス様から私はこの役割があるというのを、それを非常に自覚していますですね。そのことを忠実にね、やっているということがよくわかりました。まあ、例えば、ある人は精神的に弱い人をサポートしています。ある人は未婚の母をですね、助けています。ある人は現役の時は建築会社のですね、やっていましたが、まあ、今一線を引退して宣教師が宣教地に行くわけですけれども、その宣教師と一緒に宣教地に行って建築のお手伝い、建物を建てたり修繕したりですね、そのお手伝いをしています。ある人は香港の中で特に貧しい人々の中に入って助けます。ある人はですね、実は香港にはインドネシアからのメイドさんが非常に多いんです、ですね。イスラム教の人もいるんですけどね、はい、で、そのメイドさんたちをですね、助けている。もうできなくても言葉で言ってもいいっていうか、もうどうなの、はい、ちょっと前にパワーポイント出ませんけどですね、まあ、言葉でお話しいたしましょうですね。まあ、2番目はですね、一人一人がイエス様から委ねられた役割をですね、忠実に、あ、こっちも出なくなったね、忠実に果たしているということですですね。私はこの地上においてイエス様からこの仕事をするように任せられていますという、その自覚を非常に一人一人は持ってですね、それを忠実にやっているということが2つ目でした。で、3番目ですがね、どんなことでもチームでやってる、一人で頑張っていないということが特徴でした。誰かお互いに助け合ってですね、複数の人でそれらの働きをやっている、チームで行っているというのが非常にですね、特徴でした。まあ、この教会でも例えばトラクトを配っているわけですけども、トラクトを配るチームがあるとかですね、何をするチームがあるとかですね、この報酬をするチームがあると、チームとしてですね、働いているということが非常に特徴的でした。 まあ、今回ですね、ベム先生、シェパードコミュニティに行ったら、私たちのことは以前にみんな情報がある程度は分かっていましてですね、マイケルが伝えていたんですけれども、私たちを皆さんがもう本当に歓迎して、喜んで歓迎してくださいました。まあ、どこに行っても喜んで迎えてくださいましたしですね、ある面ではいろんな接待も受けました。でそれだけにですね、私たちはこれから日本でこの働きをもっともっとですね、広げていかなきゃいけないと、まあ、同時に責任も感じてきました。まあ、このようなお互い愛し合ってですね、教会同士が愛し合って働くことができるということはとてもまあ大切なことだと思いますし、まあ、日本もですね、私はいつもこう言って、挨拶の中でこういう話をしました。日本にはプロテスタントの教会が実は8000あるんです。私たちはプロテスタントの教会です。実を言うと毎年80から100ぐらい少なくなっているんです。減ってるんですですね。理由はですね、まあ、信徒が高齢化したり牧師が引退したりしたいろんな事情があるわけですけど、現実に教会の数が減っているわけです。まあ、このままいけば80年後ぐらいには日本の教会もゼロになるわけですですね。問題はどこにあるか、私が言ったのは教会にありますと、教会が変わらなければならないからですと。旧態依然とした教会の体質ではもう若い人は来ようとしないし、教会に魅力がないとですね。日曜日に人を集めるだけの教会ではもう存立できませんとですね。イエス様は出て行ってあなた方は全ての人を弟子にしなさいとおっしゃったように、教会はイエス様の愛をですね、伝えるべく出て行って関係を作りをし、人を愛していかなければなりませんと。まあ、そういう面でそれを先駆者としてやっているのがシェパードコミュニティですと。私たちはベム先生からそのことを学びですね、これから実行しようと思っていますと。まあ、そういう話をたびたび